ゆうまの新宿2丁目ゲーバーラジオ、それそれ。さあ皆さん、ごきげんよう、ゆうまでございます。この番組は東京は新宿2丁目でパニックハウスというゲーバーと、ホリプロコムという芸能事務所で芸人をやっております、いろんな意味で芸人の私ゆうまがお届けさせていただきます、新宿2丁目ゲーバーラジオ、本日もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、さてさて、私はですね、韓国はソウル、約12年ぶりぐらいなんかなの、韓国でございますけれども、振り返りますとですね、私初めて行った海外が韓国ソウルなんですよ、その12年前ね。だからもうだいぶとこう自分の記憶も薄れてきてるけれども、街自体もまあもちろんこっちのね、韓国に住んでる友達にも聞いたら、10年前と全然違いますよって。実際本当にね、大きなビルが建てたり、さらにね、もう行った時も都会やったけれども、なんか街自体も綺麗になっているような気がしまして、ホテルはミョンドンの方に、1日目入らせていただきまして、そしてホテルにチェックインしてですね、街へ繰り出そうということなんですけども、行きしなですね、羽田から今回の航空会社アシアナ航空、韓国のね航空会社で来たんですけれども、やっぱり美容大国と言われる韓国、お肌も綺麗かったりとかね、やっぱりこの核細菌食べてるから、キムチとかマヨネーズ食べてるから、すごく発汗性が良くてお肌にも良くてって、よくいろいろ聞くじゃないですか。でやっぱ CA さん、もちろん日本のアナジャルも綺麗ですよ。あー、シアナ航空の人たちもすごいよ、綺麗ね、びっくりするよね。なんか透明感というか透き通ってる感が半端ない。これすごいな CA さんって。で途中でさ、機内食とかでエプロンするじゃん。でなんかまたこの家庭的なね、ほっこりしたギャップ感、綺麗な美女がなんかアットホーム感を出すっていう、うちらオカマでもいやーなんか惹かれるもんがある、これ男の人がやっぱりドキッとするやろなって思うもん、本当に。まあ、なんか機内でさ、離陸直後ぐらいにすごく泣いてた子供がおったのね。そして綺麗なその CA さんの一人が来てよ、もういきなりその子供のところ立ち止まって、めっちゃ変顔すんねやんか。もうそっち見て、私もう逆にいい大人ですけど笑い泣きしそうでした。もうええー、言うて、なんこんなことまですんねや、そんな顔しなくていいんじゃない、みんな見てんねんと思いながら、本当にまあ子供は泣き止んでませんでしたけども面白かったですけども。さあ、そんなです、韓国ミョンドンにホテルチェックインしまして、ちょっとね、夜友達とご飯行こうと誘われたんですけど、そこまで時間があったので、ミョンドンの街を本当これもね12年ぶりブラッとしようということで、ブラブラブラッとしましてですね、まあ、ミョンドンと言いますと、先ほども言いましたコスメショップオリーブヤングでございますね。まあいっぱいたくさんコスメショップあるんですけども、このオリーブヤングは本当に有名でございまして、私もこのソウルの立ち見に行くためにね、いろいろリサーチしようと思って YouTube を見たら、もう女性の YouTuber さんがほとんどこのオリーブヤングでいろいろコスメを買ってたということで、もう祝日ということもあってですが、すごい人でごった返しておりまして、私はちょっと見てただけですけれども、で他にもちょっとね、もうお土産も買っとこうとついて、あれってね、都会でこうやってホテルステイしてますので、で お店のスタッフさんとかね、頑張ってくださってる、でうちの母親なんかにもちょっとコスメを買って、違う店舗で買って、一旦ホテルの方にまたそれを置きに帰りました。そしてね、結構ね、休みやっていうのもあったかもしれませんけど、ミョンドン通りのところに遅くまで屋台がブワーっとね、韓国おでんとかエッグタルトとかね、美味しかったんですね。その食べ歩きながらちょっとつまみまして、ほんでですね、夜7時半ぐらいに友達と待ち合わせで、ソウル駅の、もうちょっと奥のね、なんていう地域だったかな、忘れちゃったけど、そこまで地下鉄でとりあえず一人で自力で行きまして、で行きたかった予約してるお店がまだいっぱいだということで、もう一個違うお店にさっき入って1時間みたいにやってますって言って、そこがキョンチョンチキンっていうお店で、韓国の人は本当にお肉たくさん食べるんだよね。鶏と牛とたくさん食べまして、まあ言ったら日本でいう手羽先の山ちゃんみたいなの、しっかりもっとこう肉がもも肉になるんだよね。手羽じゃない、もも肉よ。そう、そういうの甘辛いのとかスパイシーなやつとか、ビールいただいて美味しかった。韓国の何にビールって言うんだろうね、瓶ビールで、すごくあっさりしたビールでね、合いましたね。 で、そこで久しぶりにも何年ぶりぐらい、5年ぶりぐらいかな、そうノブくんっていう私の、まあ、ゲイフレンドなんですけど、韓国にも15年ぐらいおんのかな、こっちで働いてて、でノブくんの彼氏と、あとお友達のゲイの人と、あと女の子たち、ノブくんの友達みんな明るくてさ、韓国の血が入ってて、大阪に住んでた子が今こっちに働きに来ててとか、いろんなルーツをご紹介していただいて、みんな偉いなって、僕より年下なのにね、国に変えて、もちろん韓国語も喋れますし、英語も喋れる時もあるし、すごいなと思ってね。でワイワイガヤガヤ飲んでたんですけど、でそのノブくんが、まあ、ユーマ来るということで、ちょっと美味しいお店をね抑えて食えてたみたいで、今韓国ミョンドンでもう一番人気ぐらいの、もう予約がなかなか取れないというところを事前に取っていただいてて、しかもやっぱり予約しても街がいろいろとあるということで、もうね僕らが行った時でもう41組待ち、びっくりするよね。そうで、まあ予約してたからそんなに、もうチキン食べてる間にあと5組とかなってて、でノブ君の方に携帯に連絡があって、行こうということで行きましてですね、そこはですね野菜のセリあるやん、あんまり日本にいて僕食べへんけど、韓国は今そのセリ鍋が流行ってるんですって。お野菜のセリと牛肉を薄くスライスしたものを、まああれ牛肉の骨のスープなんかの、美味しかったね、あっさりして、最初どんなんかなって思ったけど、セリ鍋すっごく美味しかった、びっくりしちゃった。それちょっとアイコンにしとこうかな今回。もうぜひともね、韓国ソウルに行った際はね、皆さん予約してよ、事前に行っていただけたらなとは思っておりますけれども、美味しかったです。でそこを食べてですね、で最後は締めで韓国のおうどんみたいなんで締めまして、でそこから飲みに行こうってなって、今ねこのソウル市内に、その地名なんですけど、チョンノサムガといってエリアがありましてですね、そこら辺にゲーバーがここ近年コロナぐらいからいっぱいでき始めたんですって。で西丁目、新宿2丁目でもね、ずっと昔からやってらっしゃったソウルソウルというコリアンゲーバーがあったんですが、そこのマスターがもう韓国に戻ってきて、その言ったら韓国って日本スタイルみたいにスナックみたいなのがあんまないんだよね、もともとは。今はあるけれども、昔は本当になんかレストランバーで芸の人たちが集うお店とかクラブみたいなのがちょっとあったけども、そうそうなくて、あんまりおしゃべりメインとかじゃなくて、けどそのソウルソウルのマスターが逆輸入じゃないけど韓国に戻った時にそのスタイルを真似して、また韓国人がやり始めたりとか、ソウルソウルのそのマスターが今、ショートバスというお店やってるんですけども、そのショートバスで働いてた韓国の子たちが出てジャングルというお店をやったりとか、今ね昔は30軒ぐらいそのエリアなかったんですけど、30軒ぐらいしか、今100軒近くあると。嘘でしょって言って、行こう行こう言ったらね、すごい人、びっくりしちゃった。その飲み屋さんもそうだけど、普通の飲食店っていうか、さっき言った、まあ、屋台とかもそうやし、居酒屋さんみたいなバルみたいなところもゲイの人たちばっかりで、女の子も入るお店も多いみたいなんですけども、一軒行ってそこでワインを乾杯して、そのソウルソウルのマスターさんもいましたね。そう、もちろん2丁目でも有名な方でしたから、僕も一方的にですが知ってましたけれども、でその後にジャングルといったお店行って、でみんなね、そのノブ君のお友達もよう飲むのよ、女の子たちも。最後テキーラ2本開けたからね、私もうねプライベートでこんな飲む久々言うぐらい、韓国の人もお酒好きよね、飲むペースも早いし。ほんで私ちょっとね、手前味噌になりますけど、えらいね韓国の若い子にちょっとモテましたね、こんな自分で言うことないけど、変な感じ、すごい寄り添って来られて、も恥ずかしくてね。でインスタグラムやってますかとかやって交換していただきまして、いろいろメッセージなんかをいただいて、いやもちろん一人で帰りましたよ、真面目に帰りましたけども、はい、もう楽しいよ。2時ぐらいに帰ってきたんかな、まだみんな飲んでましたけどね、僕ちょっと、まあ、フライトもあって来たばっかりだったんで眠たかったんで、ちょっと先帰るわということで、それでももう何時間、6時、いや7時間ぐらい楽しんだかな、楽しかったね。はい、そんな、ソウル1日目の夜でございました。明日の放送は2日目の様子もお届けさせていただきたいなと思っております。いや久々の韓国ソウル楽しいですね、本当に。また充実した、これからもソウルの旅お届けしていきたいと思います。それでは今回も最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございます。いいねボタンとフォローの方よろしければお願いいたします。それじゃあまたね、안녕하세요、감사합니다、バイバーイ。